2025年5月28日水曜日、時刻は午前8時14分になるところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてお話はこう続いていきます。つまり統合失調症でない人はのほほんとしていても統合失調症にならないのではなくて、日々何らかの入力によって統合失調症状態というとても苦しい逆説的な宙づりになっているような状態の実現を妨げられているのだと考えることもできるでしょう。つまり統合失調症状態にならないためにはエネルギー的に入力が必要であり、またそのためのシステムが必要だということです。これはエイズが教えてくれたように、免疫系がいかに我々を日々守ってくれているかということに似ています。免疫系の能力が下がれば、普段は無害な菌やカビが重い感染症を作り、あちこちが腫瘍化します。私は統合失調症から人間を守るシステムとは何かということを考えました。その候補は、発病の時に最後のあがきのように乱れた活動を示すもの、また回復の折に真っ先に現れるものに求めるのが順当でしょう。私はこれをまとめて次の順に並べてみました。睡眠、夢活動、心身症、意識障害、死です。この順に副作用というか有害性が増加するからです。睡眠には有害性は全くありません。死はコンラートの指摘する超高熱筋肉誘拐の形で現れる有熱性緊張病の場合もありますし、強烈な自死への衝動として現れることもあるでしょう。発病の危機の段階での自殺もあるのです。これは振り返ってみれば、私が統合失調症患者を初めて見た研修医の時の疑問に答えるものです。若い時の私は統合失調症になぜ慣れが生じないかをまず疑問に思いました。慣れが生じたら随分違うでしょう。おそらく精神の自由度ゼロの状態には慣れがありえないのでしょう。ではそういう状態の実現を妨げるためにどうして睡眠が現れないのだろう。眠ってしまえば閉めたものではないか。睡眠中に幻覚や妄想はないのです。どうして夢に現れないのだろう。夢は心の排水路です。どうして心身症にならないのだろう。非常に深刻な状態であるはずなのに、身体が健康なままで胃に穴が開いたりしないのはなぜだろう。さらには、一層失神してしまえば楽なのに、どうしてそうならないのだろうという疑問です。おそらくそういう助け役が 危機の時に駆けつけてくれる人は統合失調症にならずに非特異的な前駆段階で収まっているのでしょう。実際臨界期までは調子を崩しているという程度の状態で病気ではありません。またこの時期には抗精神病薬はほとんど効きません。とここまでにしておきましょうかね。この、免疫系のことが書いてありますけれども、人間を守るシステムは何かということを考えました。で、それは次の順位やと、睡眠、夢活動、心身症、意識障害、死、それ死はちょっと置いといて、睡眠、とにかく睡眠が非常に大事ということですが、これまだこのちょうど若い時のとこの疑問のことですね、これまだここから話が続きますから、ちょっとまた期待してというか読みたいと思います。といったところで、時刻が8時20分を過ぎたところです。以上です。